またはジャロで検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック、この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック、ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン、
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。七夕も終わりまして、あとは夏休みを待つだけという子どもたちの様子になってきたかなっていう感じなんですが、はいはい、なんか夏休みの計画ってあります？
私自身ですか？はい、全くないですね。
ないですか？ないですか？
ただただいつ孫来てくれるかなって思って待つだけですね。
もうお孫さんが来てくれるのでもお孫さんも大きくなったんですよね、もう、
まあ、高3だから大学受験で、多分この年度っていう か年末は大変だよと思う。
この番組始まってちょっとしばらくした当初、子供さんが実際にお孫さんがね、はい、このスタジオにやって来られた時もありましたが、まだ小さい、
そうそう、幼稚園ぐらい
ぐらいかなそう考えたらこの番組も長いことやってるもんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
そうですか。大学受験頑張ってください。今年じゃあ夏休みどころじゃないんですね。
ないんですね全然ないんです。だから勉強に追われる、塾に追われてるんじゃないですか。
そうですか、まあ、応援してあげてくださいね。
はい、ありがとうございます。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はスタジオにお二方ゲストの方、お招きしております。ご紹介をさせていただきます。 NPO 法人神戸アイフレンド理事長の濱田節子さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう一方、塩沢のり子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、
お二方、この神戸アイフレンドというところで活動なさっていらっしゃるということですが、まず濱田さん、はい、この神戸アイフレンドっていうのはどういう団体、どんな活動をしているところなんですか？
私たち今15人の会員がいまして。
15人いらっしゃるんですか？
はい、はいはい、で大体元盲学校の教師だったり。
あ、そうなんですか。ほう、言うたらプロの方々ですね。視覚障害者の皆さんの、まあ、お世話をされる、まあ、言うたら勉強をされるプロの方々が中心になっていらっしゃるわけですか？
それとあと視能訓練士の方とか、
はいはいはい、
それから、まあ、視覚障害に対する理解のある方たちで構成されてます。
15人の方々がそこで活動をなさっていらっしゃるというわけですね。なるほど。もうだいぶ歴史はあるんですか？
いえ全然10年です。活動を始めて10年です。
活動を始めて10年でも10年そこそこ歴史ありますよ大丈夫ですよ
途中で亡くなりそうになりました。
いやそんなことはない、ぜひ頑張っていただきたい団体なんでね。そうですか。10年どういうきっかけでこのアイフレンドというのは出来上がってきたんですか？
私たちが視覚障害の子どもさんの相談を受けてまして、
はいはいはい、
でその中でいろんな壁にぶつかっているっていうことを知って、まあ、学校とか幼稚園から小学校、小学校から中学校へ上がるたびに、それよりももう学年が上がるたびに、いちいち周囲の人にこの子の見え方はこんなんですよとか、こんなことしてもらったらいいですよっていうことを毎年のように言っていかないと周りが変わっていかないので。
これは確かにそれはありますね。絶対環境が変わればその子がどういう子なのかって親からメッセージを送っていかないとということにはなりますもんね。
でそういうのを継続的に、まあ、私たちの力はどれぐらいはわからないんですけれど、継続的に支援できないかなと思って、はい、学年が上がったらこんな補助具があるよとかね、はいはい、そういうことを情報を、提供できて、でそれをまあその子がいる環境の中で役立ててもらえたらいいなと思って って始めたんです、
う
ん、
なるほど、そういうスタートだったわけですか、はい、浜田さんご自身はその視覚障害者の皆さんとのお付き合いというのはどういうきっかけで、どういうところからこういうのに進んでいかれたんですか。
あ、特には、ね、ないんですけど、高校生の時にあの赤座則久さんですかね、それの目の見えぬ子らっていうあの小説みたいなのを読んで、はいはいはい、すごくそれがあのなんか心にしみる感じだったので、こういう仕事をしたいなと思って、はい、まあ、大学もそういう関係の大学に進んで、であの市の神戸市の職員になって盲学校に勤務したっていう。
ああ、そうなんですね。盲学校勤務が実際としてある方でいらっしゃるわけですね。
はい。
ああ、なるほど。じゃあもう視覚障害者のことはよく分かっていらっしゃる。
はい、
ちょっと声が小さかったんですけど全部分かれているのはなかなか難しいもんですからね、人それぞれ違いますからね。え、塩澤さんは、どういうことでこういう関係に入ってこられたんですか。
私はあの幼稚園教諭、神戸市の幼稚園教諭だったんですけれども、
はい、それは視覚障害者ではない、
普通の、ない普通の幼稚園教諭でずっといたんですけれども、はい、あのたまたま移動のお話があって、それであの神戸市立の盲学校の方に移動しまして、はい、そこからのつながりで、盲学校には12年ぐらいですかね。
あ、そうですか、
はい、勤めさせてもらっていました。
でも西村さん、こうして盲学校でちゃんとこう、ね、生徒さんと接していらっしゃる方がこういう団体で活動されているというのは心強いですよね、は
い、そうですよね、うん、いろんなあのね、視覚障害者といっても10人といろいろですもんね。
そうなんですよ。
そういう中でね、いろんなこう経験されてる方に相談乗ってもらえるっていうのは、はい、心丈夫でいろんなアドバイスいけるかなと思うんですけど。
プロですもんね、お二人とも。
そうなんです。
プロからアドバイスを受けられてるもう親も安心してられると思うんですが、
そうです。
うん、実際にこの活動といいますか、この団体に来られる子どもたちというのはいくつぐらいからいくつぐらいまでなんでしょうか、浜田さん。
最初のうちはあの、私たちが今活動しているところが、はい、神戸市の総合療育センターっていうところなんです、でここはあの、まあ、ずいぶん前から早期障害者の早期 療養を、はい、あの療育をあの始めたとこなんですが、そっからそこで言えば、まあ、小学校入学前の3歳ぐらいから、
うん、3歳ぐらいから
入学して、はい、小学校入学した、まあ、3年生ぐらいまでの年齢の子どもが最初多かったんです。
はいはい、はい、まあ、そういう子どもさんたちが集まってこられると。具体的にこの活動というのは塩澤さんどんな活動をなさっていらっしゃるんですか、子どもたちに対して。
ですね、あの親子での個別の療育センターではね、個別の指導をしたりとか、それからあの今は、やっぱり3歳までの見え方がすごく大切なので、3歳までに、
はい、
だから月1回ですね、あの愛ちゃんクラブという0歳から3歳まで あの親子の会っていうのをあの計画しています。
あのその3歳までの見え方が大事っていうことはどういうことなんですか。
ですね、あの成長とともにあのよく見る経験をその、 あの3歳ぐらいまでにすることで、あのいろんなところに自分が興味を持ったりとか、
はいはい、
もっとなんかしたいとか、うん、そういうあの関心も増えてくるというところで
関心が広がっていくので
、うん、はい、とにかくやっぱりあの その小さい間によく見せていく、うん、っていうことが大切ということです。
この0歳から3歳の子どもさんはもう元々視覚障害が分かった方々が来られるんですか。
そうですね、あの病院を通して、はい、そうですね、療育センターからですね、はい、
そういう意味ではあの、まあ、見え方もさっき、ね、西村さんおっしゃいましたが、本当あの皆さんラジオを聴く方でも視覚障害者っていうたらもう見えないっていう感覚を持ちかも分かりませんが、はい、本当に様々なんですね。弱視って言ってもかなり見える弱視から、はい、本当に光ぐらいしか見えない弱視の方いらっしゃいますし、はい、本当に全盲の方もいらっしゃると、はい、意外と全盲の割合っていうのは少なかったりもするわけなんですよね。
そうですね、うん、弱視者の方が多いですよね、
はい、その、まあ、子どもさんでもやっぱりこの弱視のまあ言うたら見え方がかなり違いがあると思うんですが、
はい、
その辺のところというのもなかなかこう関心持たせるの難しいかなと思うんですが、
はい、
それはどうなさっていらっしゃいますか。
うん、 あの病院の方からこう、どれぐらいの視力とか見える方だったらどれぐらいの視力とか、はい、それからあの弱視さんでもどれぐらい見えるっていうのを、それから見えない方も、うん、あの分かってですね、うんうん、で見え少しでも見えている方にはそのよりあの見えやすいものということで、あの光遊びとか、それからあの見えないお子さんでもあの触ること、
はいはいはい、
であの見る楽しさとか、はい、物の手触りを楽しむとか、あの手作りのおもちゃで、あの光遊びとか。
その光遊びってどういう遊びなんですか？
光遊びというのは、あの、
もう浜田さん
真っ暗にして
部屋を真っ暗にするんですか？
はいはい、それでそこにポッとこう光るボールとか、まあ、あのそういうライトとかを、ね、あのつけて、そしたらもう人間ってやっぱりそういうところにパッとこう集中しますでしょ、
まあ、真っ暗な感じだと光っていうのはポンと浮かび上がりますよね。
でそれに対してあのその子があっと思って反応するっていうのを最初はあのやってみて遊んでみて、はい、この子こんな時こんな見え方してるよっていうのを周りのものがその子の見え方を知っていく。
なるほど。
でそれでいつまでもその光遊びばかりしててはいけないので、少しずつこの動かしていったりとか、はい、それからいろんなものを広げていって、うん、で今度は普通の生活の中でも見る楽しさっていうのを知っていくっていうことが大事なので、それをあのやっていかないといけないなっていうのに気がついて、はあ、あの最近この愛ちゃんクラブも去年の9月ぐらいからやり始めたんです。
この愛ちゃんクラブという言葉が出てまいりましたが、うん、この愛ちゃんクラブというのはどういうクラブなんですか？
あの月1回してまして、はい、その0歳から3歳までの子どもを対象、
今言うてはったのが、
そうです
いわゆる愛称が愛ちゃんクラブ
で、
まあ、あの神戸アイフレンドなんで愛ちゃん、
その通りでございます
、まあ、分かりやすいネーミングなんですが、
う
ん、そこに今何人ぐらい子どもさん来ていらっしゃいます
か？もう本当少ないですね、3人とか4人とか、
あ、3、4人が、
今保護者も一緒に来られるので、そらそうですよね、うん、そこがやっぱり子どもの見え方もですけど、やっぱ保護者の支えにもなりたいなという思いはあるんです。
いや逆に言うと浜田さん、やっぱりその保護者の方が不安が、特に0歳から3歳、まあ、子どもさん誕生してまだ小さい、ひょっとして喋ることができない子どもさんが目が不自由であるかもわからないと思った親御さんの方が、私はかなり不安視されるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、うん、であの眼科の先生はこの子はどんな風に見えているっていうことは言ってくれるんですけど、
はい、
じゃあ今どんな風にしたらいいよとかね、こんなして遊んだらいいよとかね、そこがちょっとないというのが保護者の、いや、まあ、気持ちの
あのよくこの番組でも言うんですがお医者さんは見るだけで、うん、そっから先はほとんどあのいろんな制度もご存じない場合が西野さん多いんですよね。
多いですね、うん、そうですよね、うん、で病院で説明されるっていうのはもう限られた情報ですもんね。
そうですね、うん、
でも実際に我が子がじゃあそれを本当に具体的にね、うん、どういうふうにあの見えてるのっていうところまでの理解いうのは親御さんであっても難しいところってありますよね、うん、それを多分さっき言ってはった
の 光遊び
をする中で、我が子がどういうふうに反応するかっていうことによって親御さんが子どもさんの見え方を確認できるっていう、そこにもつながりますよね。
そうですね、光遊びしてると光るものにね、はい、子どもがねあの手を伸ばすっていうのがあるんですよ。
手伸ばしてくるんですか？
そうです、そうです、う
ん
う
ん、
でまあ、それが難しかったらこっちが一緒に手を伸ばして触らせてあげるっていうかね、なんかそういうことの経験をいっぱい積んでいくと、子供がなんか脳の中で、あ、見えるってこんなことなんだっていうことを知っていくっていうのがあるので、
脳の中で見えないんだけど脳の中で見えるということを知っていくということですか？
そして自分は、あ、見えてるってこんなことなんだっていうのは、まあ、言葉では全然言いませんけど、はいはい、そういうのがこうあの動きの中で出てくる、うん、
なるほど。 で、まあ、光りやすい。もう一つ触るっていう話をさっき塩澤さんおっしゃってましたが、はい、この触る遊びってどういう遊び方なんですか？
触る遊びというのは、うん、あの触る絵本とかもありますよね。
あります、はい、あります、うん、飛び出してるようなね、ちょっと、
そうですね、うん、でそれを触りながら、まあ、例えばあのカエルとかやったら こうカエルさんだねって
言
って
触りながら
形と
これを見ながらこれがカエルなんだよっていう、
はい、名前を知っていくという、うんうん、そんなことですね、はい、
まあ、一つ一つそこで覚えていくみたいなところが世の中のものというか、小さい頃の、まあ、一つの教育かも分かりませんが覚えていくというようなこと、
そうですね、
そこであのさっき塩田さんおっしゃってたように、はい、子供さんの関心が広がっていくっておっしゃってましたね、はい、
そうですね、うん、それであの、まあ、あの音もそこに 入るとですね、はい、やっぱり見えにくくっても、例えばあのクーゲルバーで玉転がし あのコロコロコロと転がるんでチリリーンって鳴る、
はいはいはい、
そういうのの心地よい音によって、うんうんうん、あもう一回やってみようとか、そういうふうにまた意欲がそこにもまた見てまたやるっていうふうなところへつながっていくので、はい、音と触ることとか見ることも一緒にということをしていますね、う
ん、塩田さんがそれに携わっていらっしゃって、はい、なんか良かったなって思う瞬間ってどういう瞬間ですか？
ね、うん、やっぱりチリリリンって、まあ、そのやってて、うんうん、そしたらあのいい音だねって周りもね、いいねと、だからもう何回も何回もまたやるんですね。
なるほど、なるほど。
そういう姿を見るとね、あよかったな、あのすごく興味が、うん、なん出て意欲も自分から うん、そのものに取り組むっていう姿勢が見れて、あ嬉しいなって思いますね。
浜田さんはどうですか？こういう子供さんの様子を見ててやっててよかったなと思う時は。
そうですね、うん、あのまあ、愛ちゃんクラブでは全然見えてない子も来てるんですけれど、
うん、
だからなんかいろいろ周りのものはね、どんなことしたらこの子喜ぶのかなっていうのをすごいあの試行錯誤しながら遊んではるんですけれど、はい、でこあの愛ちゃんクラブに来た時にあのいろんな手触りとかね、うん、そういう手作りおもちゃをいろいろ用意してるんですけれど、はい、そういうのを触ってみたりとか、うんうん、空き缶を転がしてそれを蹴ったらその空き缶の中になんかこう石ころとか入れてて、はいはい、それを転がしたらすごい音がします、
ね、音出ますよね、
うん、それがすごい楽しいとかね、うん、あすごい喜んでますってお家の方が言われたらあこれすごいヒットしたっていうんですよ
なるほど。まああのこの子供さんの姿を見て親御さんの方がホッとし安心し、まあ、あのよかったなって思っていらっしゃるようなそんな気がするんですが、塩澤さんいかがですか？
そうですね、うん、親御さんがやっぱりあのすごく最初は不安を持っておられますよね、
うん、
であの同じ仲間のお友達がいることであのまたその遊びながらお母さん同士が話をしたりとかされてちょっとホッとされる横のつながりもそういう愛ちゃんクラブとかでも作っていけたらいいなっていうふうには思っています。
あのその今塩澤さんおっしゃったように横のつながりというか視覚障害者の子どもさんを持っている人たちの情報みたいなのがそこで得られるというのも浜田さん大きいんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、うん、であのどうしてもあのいろんな学年にわたってる場合があるので、
はいはい、
あの情報交換っていうかしたいっていうことで、そのアイちゃんクラブとは別に2ヶ月に1回ぐらいみんなで遊ぼう会っていうのを、はい、あのしています、
うん、
でこれはまあ別に年齢
関係なく、
関係なく、
うんうん、
であのちょっと別に場所を借りて、あのみんなで遊ぼう、もうみんな兄弟もそこにはあの子供 見えない子供たちの兄弟も一緒に来て、
はいはいはい、
でそこで去年はクリスマス会とか、
はい、
それからあの水遊びの会とか、うん、そんなのをしてます。
なるほど。それで、まあ、学年も違うんで例えば5年生になったらこんな感じとか、中学になったらこんな感じっていうのが親御さんがそう見ててなんとなくこう肌で感じる部分とか、あるいは、親御さん同士保護者同士が話して情報を得るっていうこともあるんでしょうね。
そうです、情報交換してはります、ね、う
ん、なるほど、
はい、
でも西村さんこの情報っていうのは大事なんですよね。
もうすごい大事です、
うん、
どうしてもその子供さんがそういう状態になった時に一番悩みはるのはどっちかって親御さんやと思うんですね。
その通りですね、
うん、でもそこでそういう相談したりとか、うん、同じような環境の人といろんな情報交換できるっていうのはすごいなんか力になるというか、
いや、なると思います、ね、これは本当になると思いますわ、うん、
場合によってはすごい安心感もありますよね、
そこですよね、うん、さあ今お話しています愛ちゃんクラブ、それからこちら神戸アイフレンドというところですが、これはどなたでも行けるんですか、はい、子どもさん視覚障害を持ってる小さな子どもさんであれば参加はできるんですか。
そうですね、うん、まあ、今のところは神戸市から、はい、業務委託を受けているのは神戸総合療育センターの中の 教室だけなんで、そこはまあちょっとある程度縛りがありますが、
なるほど、
うん、NPO として活動するときは、はい、その方 の、まあ、希望などを聞いてこちらができる範囲で、まあ、別の場所を借りて活動するとか、そういうふうな柔軟にやってます。
だから神戸市の縛りがある以外はまあ、割と普通に皆さん自由にそこに参加はしてもらえる、ね、ということなんですか、はい、これ参加費とか必要なんでしょうか。
いや、もう全然無料です。
無料で
何も取っておりません。
やっていらっしゃって、はい、皆さんボランティアでやっていらっしゃって、なんかちょっと聞くところによりますと、なんか大学の専門の先生なんかもいろいろアドバイスを受けながらやっていらっしゃるとお伺いしましたが、
はい、そうですね、うん、もう長い、もう神戸アイフレンドの今はスーパーバイザーみたいな形でしていただいてるんですけれど、大阪教育大学の視覚障害を専門にされてた先生がもう長年この療育センターの方でも指導っていうか支援相談を受けておられまして、うん、その方がに専門的な、はい、まあ、小さい子から学校、中学校とか高校の進路なんかについてもいろいろアドバイスを受けて、
アドバイスいるところですよね、うん、ということで、これ実際に参加したいと思ったらどうすればいいんでしょうか。
一応NPO 法人の神戸アイフレンドのホームページがありますので、はい、そこからアクセスしていただいたら、
は
い、
神戸アイフレンドでヒットしますか。
あ、します。
はい、わかりました。はい、神戸は漢字、アイフレンドはカタカナです。視覚障害をねお持ちの小さな子どもさんをお持ちの今親御さんひょっとしてお聞きかもわかりません。こういう、まあ、言うと皆さんが集まることがあるんです。ぜひね参加された方が私はいいんじゃないかなと思いますね。一度神戸アイフレンド、神戸アイフレンドで検索をしていただけたらなと思います。ぜひ、参加していろんな情報を集めて、まあ、子どもさんも楽しめる、親御さんも安心できる、なかなかいい、NPO 法人だと思いますんで、これからもお二方頑張ってくださいね。
ありがとうございます。はい、
今日は NPO 法人神戸アイフレンド理事長でいらっしゃいます浜田節子さん、そして塩澤典子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、西村さん聞いてます、はい、なかなかいい、
そうですよね、
活動をやっていらっしゃるなと思いましたね。
やっぱ子どもさん、ちっちゃい時ほどお母さんきっとね悩みはるかなと思う。
悩む、絶対悩むと思いますわ、
ね、うん、だからそう一人で悩まなくって、はい、こういう支援してくれはるところがあるので、ぜひ相談に乗っていただけたらいいなと思います。
もう一回言っときますね、検索は神戸アイフレンド、神戸アイフレンドで検索をしてみてください。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。では今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
出すほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い
毎週金曜夜9時から放送の音楽番組藤川貴男の DMZ。 今週は御年91歳ジャズ界のリビングレジェンド渡辺貞夫さんの特集。クレバーなあなたに送る音楽番組藤川貴男の DMZ は金曜夜9時から放送。
それでは皆さんご一緒に月曜ポッドキャストでアーカイブ、金曜日はラジコで話題のポッドキャストを探す。
うん、わかった。ポッドキャストが聞けるのがとにかく嬉しいんだよね。
ポッドキャストはいつでもどこでも聞けて無料なの。
ラジコ一つで OK。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴガの立川しららです。今週は